なことないっしょ。
2018年12月26日、そんなことないっしょ第301回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
急遽年内に301回お話しすることになりました、ね、はい、300回を迎えて、リスナーの皆様からですね、300回どうなんだいっていうメールをねたくさんいただいて紹介しているんですが、
う
ん、
はい、
はい、1回では紹介しきれなかったので、
しきれなかった、皆さんありがとう、
はい、頑張って今週も、今週じゃねえや、うん、今日も
今日も
2日連続で、おしゃべりしていきます。
はい、
ね、昨日もね、昨日というか300回でも、う
ん、はい、
前ちょっといろいろねお話しさせてもらって過去のね300回分のことでね、いろいろお話しさせてもらってたんですけど、僕がね、ざーっと今見ていって、
はい、
おすすめしたい回
っていうのを、おうおう、おすすめの回
ちょっといくつか言えるといいなーなんて思ってね。
うーん、
面白いですよ。あの第1回、ね、2010年3月31日、まあの夜中に配信してるんで、まあ、実際4月1日にスタートしてるんですけど、
うん、
が第1回、企画会議したいけどっていうタイトル、
うんうん、
でね、4月7日の第2回で交通ルールに物申すっていうタイトルですね。で、4月の12日第3回でほっとけないラジオのすすめっていうのをやってて、
うん、
ここで、前回もお話しさせてもらってる、ずっとお名前いろいろ出てトマト屋さんっていうね、僕のポッドキャストの師匠についていじってる回ですね、
うん、
であれですよ、第4回4月15日、2010年4月15日の第4回で、タイトルだけ見ると、うん、もうこいつ早くも喋ってんなって感じなんだけど、みんな大好きコンビニっていうコンビニの話してますね もう今に至ってずっとね、コンビニの話をずっとし続けて、
よく出てきますよね。
はい、で、で、ここで、まあ、いろいろ20回ぐらいやって、
うん、
新しく生まれ変わるんですが、
が、
うん、ずっと何が面白いかな。第7回。2010年10月26日、新しくそんなことない人がなってからの第7回、うん、改めて第7回、
うん、
この時通販でプリンター買ったぞって話してるね。なんだろうね、
ジャパネット、
これなんだろう、第6回のタイトルもよくわからないぞ。大実験で歯すっぽんすっぽんっていうタイトル、いいんだよこれでね、第10回、
うん、
2010年11月の14日の配信で、
うん、
10回目じゃないんだよねこれね。そんなスペシャル重大発表の巻、
う
ん、何をしたの全然覚えてないね、
うん、
あ、これおすすめ52回、
うん、
2012年4月10日52回、国民保護サイレンって何っていう、
あれかな、 J アラートとか、
そうで、ディズニーランドに行くぞっていうタイトルで、その次の53回目でディズニーランドデビューと国民保護サイレンっていうね、
なんだろう、
なんかね、多分52回で国民保護サイレンについて初めて僕知って、それについて喋ってて、
うん、
で53回でね、ちょっとね、その国民保護サイレンをなんかちょっといじってる気がする。はい、あとなんだろうな、49回お弁当箱の歌もちょっと面白かった気がするな、
うん、
で47回ホワイトデーの言い訳
言い訳
してるね。
バレンタインデーじゃなくて、
うん、
あげない言い訳、
そうね、 第35回5万円の使い道、
うん、
タイトルだけではよくわからない、
うん、
あとねちょっと面白いのはね、あこれこれ、ね、おすすめ、第10、第11年じゃない2011年2月7日配信第20回、うん、バレンタインとモテを、
うん、
っていうね、これそんなメンバーのモテ音は誰なんだ、
アメミヤさん、
アメミヤさんが出てきて初いじじゃないかな、うん、でね、これ、2010年12月20日第14回の配信で、
うん、
クリスマススペシャルなのだっていうタイトル、でこれ初めてじゃない、初めてだったと思うな、これクリスマスの思い出をリスナーさんから募集して紹介させてもらったのが、
うん、
あとはね、そうね、第101回正しいドラえもん、
正しい
タイトルだけじゃ分かんないね、2013年2月19日97回だから言ったのに分かる、だから言ったのにすごいよ、なんか深い話してる、2013年の2月12日96回、うん、地球はどうなるの、
うん、
深い話してるよ、なんか、
うん、
まあ、薄いんだと思うけどね、実際聞いたら深い、なんかタイトルだけ見るとなんかすげえちゃんとした番組っぽいよ。94回にはね、
うん、
強い大人になりたい、
うん、
なんかちゃんとしたことを喋ってそうじゃない、
わかんないな読めないな、
ね、なんだろう、ね、なんかね、まあ、ちょっと面白いのはね、こうやって見てるとね、カレーと24時間コンビニへって意味わかんない、もうね、あれだね、昔からずっとねタイトルだけ見てもよくわからないのが多いね、
うん、
あこれこれこれ、ね、2012年7月10日第65回、うん、これ大事だ、覚えておいてね、うん、瀬戸康史さんが YouTube を語る、
お
でここで初めて、もう 今やもう本当にトップクラスの YouTuber の瀬戸康史さんが、
うん、
そんなことないしょにゲストに出てくれた回ですよ、
うん、
その多分数回前に僕は瀬戸さんをいじってるんだな、うん、きっとな、
うん、
優しいかくれんぼとかって書いてあるな、あ僕あれだね、2014年の、
うん、
9月23日にね、
うん、
第146回三菱アウトランダー PHEV 購入っていう回があるんで、
うん、
この辺で僕アウトランダーの PHEV 買ってんだね、
うーん、
なんかね面白い回が結構あるよ、そうね、まあまああとは最近だからいいや、
はい、
よかったら聞いてください、過去配信もよかったら本当聞いてもらえるとね、
うん、
嬉しいですよ、
いいですよ、
はい、いうことでございまして、
はい、
まだまだたくさん、
まだまだ、
300人に向けた、お便りをいただいておりますので、
はい、
はい、この後たっぷりじっくりご紹介していきたいと思います。
はい。
では。
うん。
BGM がなかなか上手にあれだね。うまくできないけど。 念の回だというのに BGM をことごとく失敗している竹内でございます。
はい、どんまいです。
畑中さんは はい、あれですか、どうですか、そんなことないっしょ、
うん、
この番組に、参加して、まあ、結構経つでしょ、は
い、経ちましたね。
どうですか、慣れてきてますか。
慣れてきてますね。
楽しみは見つけられましたか。
うん、違うところで見つけてます。
どこ何がどういうこと、どういうこと。
いや、なんか喋る用のなんか、うん、なんかね、うん、話は見つけられないですけれど、
うん、
はい、
なんだよどういうこと。
ええ楽しみはいっぱいありますよ。
ありますね。いうことで、まあ、じゃあどんどん紹介していきましょう。ね、昨日の続きです。ではですね、てるてるさんからのという。
はい、ご紹介いたします。竹内さん、畑中さん、ポッドキャストもうすぐ10年目とのこと、本当にお疲れ様です。いつも楽しい番組ありがとうございます。私は写真を撮るのが好きで、そんなことないっしょがそんなプロジェクトとの出会いでした。そんなことないっしょは毎朝の散歩のお供にいろんなポッドキャストを聞いているうちに番組が増えて聞くようになりました。一人で歩きながら時々吹き出しそうになって思わず周りを見回したりしています。一番好きなのは娘さんとのエピソードで、2番目は竹内家の家族旅行を紹介したもので、3番目はコンビニの話題です。数回前の流行語を2人で言い合っていたのも面白かったです。これからも応援していますので頑張ってくださいねといただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
来年の、4月1日で、はい、10年目に突入いたしますね。
はい、
丸9年になります。
すごい ね
頑張ったね。
ね、
で、まあ、うちの娘のねエピソードをずっとこの番組では語り続けてきてるわけです、うん、ことごと、ことあることにね、
うんうん、
なぜかというと、娘が生まれて翌年の4月1日から番組始めてるんで、
うん
ね、もう娘が0歳の頃から、うん、本当に娘が大変な時もあればすごく救ってくれるような行動してくれる時もあれば、もう全部喋ってます、うんね、うちの娘が僕が将来死んだ後、
うん、
うちの娘がインターネットのどこかからですねこの番組を見つけ出して聞いてあ、私が0歳の時は親父はこんな話してたんだというのをね、
うん、
なんかちょっとなってくれると嬉しいな、そうなってくれると嬉しいななんて思いながらポッドキャストてますね。はい、あとあれですよ、リスナーさん気づいてましたか、
ん、
数回前の流行語の話、
うんうん、
流行語の話してた俺じゃないのか、流行語大賞の候補、
うん、
あ、じゃあ流行語大賞が決まった時か、候補の言葉決まった時だったかな、ね、なんか
ね
番組で
そう
番組の中にこの今年の流行語を自然に織り交ぜてこうぜなんつって
そう
やったんだけど、全然織り交ぜることができず、
うん、
エンディングで無理やり全部言ってたっていう、はい、よかったらちょっと探して聞いてください。
あ、でもなんか新しいゲームですよねこれね。
新しいゲーム、まあ忘れた頃にまたやりましょうねはい、次行きましょう。柔らかアルマジロさんからのお便り。
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんそんない300回おめでとうございます。そんないを聞くきっかけについてですが、普通に音楽を聞くのに飽きてきた時に会話が聞きたいと思うようになりました。ダウンロードで聞くポッドキャストを思い出し、配信が続いている番組から適当に選んでいるうちにそんないにヒットしました。ながら作業をする場合はポッドキャストを大体起動しています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、ありがたい、うん、長く続いている番組からっていうところで聞いてくれるのは嬉しいね。
うん、
ね、意外とね、そのポッドキャストって、
うん、
結局ね、なんていうのかな、収益にならないですよ。YouTube みたいに収益になりにくいので、
うん、
お金がほぼ入ってこない。 や我々も本当にリスナーさんから の寄付であったり、
うん、
まあ、よくお話しさせてもらってる Amazon のリンクを、うん、そんなプロジェクトのホームページからリンク踏んでもらって買ってもらうと、うん、Amazon で買い物してもらうと紹介料がちょこっと入ってきたり、
うん、
まあ、あとはホームページの広告とか、
うん、
あとは YouTube の広告みたいなので、うん、ポッドキャストの運営費を賄っているというのは現状で、
うん、
じゃあこれで生活できるかというとそんなレベルには到底ならないのがポッドキャストなわけですよ、
うん、
で海外ではすごいらしいんですよ、ポッドキャストで食べてる人いっぱいいるみたいなんだけど、
へえ、そうなんだ。
日本のポッドキャストで食べてる人ってほぼいない、
うん
うん、なのであの、うん、趣味みたいな感じでやってる方が多くて、
うん、
ってなると長く続かないですよね、
うん、
だから僕がポッドキャスト始めてた頃に聞いてた番組とほとんどもう終わっちゃってるもんね。
うーん、
いつの間にか、うん、いつの間にか自分たちが古株になっちゃう、
うん、
これからも続けていきましょうね。
ね、
はい、じゃあ次行きましょう。小読み大好きさんからの頼りでございます。
はい、ございます竹内さん、田中さん、こんにちは。私がそんなことないしを聞き始めたのは約4年前の2014年頃だったと思います。きっかけは2014年に初めてのスマホを購入し、いろいろなアプリを楽しんでいた時、ポッドキャストを聞くようになりました。最初私は科学系の話が好きなので、そんな理科の時間 B を聞くようになり、そこからそんなことないしょとそんなイットダルを聞くようになりました。当時は両方酒井さんがアシスタントで、彼女の声と竹内さんとのトークが好きでずっと聞くようになりました。酒井さんがご結婚されてしばらく酒井ロスになりましたが、現在ではすっかり畑中さんの声と竹内さんとのやりとりがとてもほっこりしていて好きです。印象に残っている話題はいっぱいありますが、聞き始めた頃なんでそんなことないっしょというタイトルなのだろうと思っていた時に、木更津や
キミツ
、うん、あたりは製鉄の町で石炭をよく使うため、北海道の炭鉱労働者が製鉄業に多く転職してきたため、北海道弁のそんなことないっしょという言葉がよく木更津で使われていたというお話を竹内さんがしたのを覚えていますといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、あのそんなことないっしょっていうね、番組名っていうのはね、
うん、
あの初代僕の相方の、渡辺くんの口癖だったんです、
う
ん、なんか言うとそんなことないっしょってよく言ってて、
うん、
じゃあもうそれ僕がじゃあもうそれにそんなことないっしょって番組にしよう、
うん、
タイトルにしようっていうのを決めてた。で、まあ、渡辺くんも木更津の人間なんだけど、それが口癖だったと、うん、でなんかね、いろいろ聞いてると、
うん、
北海道の方言だらしいのね、そんなこと、
方言っぽくないですけどね、うん、
らしいのね、そっちので、で君津に製鉄所があって、
うん、
隣の木更津の隣の市に製鉄所が、大きな製鉄所があって、そこに北海道の人たちが働きに出稼ぎに来てて、
うんうん、
でそこでなんかその方言が広まったっていうのを僕も後から知った、
うーん、
らしいですよ、
うん、
うん、そうだねと一緒で、
なんかじゃあ下手したらもしかしたらこの番組そうだねだったかもしれないですね。そうだね
だったかもしれないね、
ね、はい、先取りですね、そしたらね
次行きましょう。
はい、
はい、チャタロウさんからのお便りです。
はい、竹内さん、畑中さん、はじめまして。石川県金沢市で飲食店を経営しているものです。仕込みの時間にポッドキャストを聞いて楽しんでいます。私がそんなにのポッドキャストを聞くきっかけは7年前に聞くニュースというアプリから理科の時間を聞いたのが始まりです。その後雑貨店、そんなことないっしょと続きます。そんなことないっしょは2年くらい前からで、もっと早く聞いておけばと後悔しています。竹内さんの社会に対する疑問、新しいものの紹介、畑中さんの明らかんとした笑い声などが好きです。 いろいろお伝えしたいことはありますが、この辺で終わりにいたします。各番組応援しています、これからも聞き続けますねといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、石川県で飲食店経営されてるということでね、うん、
ね、
行った時には寄りたいから細かい情報ください。
はははは
よろしくお願いします、ねうん、でね、
そんな遠くないですもんね。
なんかね、聞くニュースっていうアプリがあるのかな、うん、そこで、うん、そんな理科の時間が、うんまあ、勝手に配信されてたみたいね。だからね、結構ね、あの、アプリで、
うん、
なんか、ポッドキャスト勝手に拾ってきて、
うん、
まとめて、なんか、聞けるアプリって結構あって。
そうなんだ、うん
ね、僕らのポッドキャストって意外とそういう感じでね、あのアプリで勝手にそこのアプリ作った人が勝手に調整してくれて、
うん、広めてくれてるんですね、
まあ、嬉しいような、
うん、
勝手にやってんだよって感じまあでも ね、 ね、茶太郎さんがきっかけにはなってくれたのでもっと早く聞いておけばと後悔してますというところがいいところだったんじゃないかなと思いますよ、このメールは。
うんうん
ね、後悔してください
過去配信を聞けるんで、
過去配信ホームページから聞いてください。ぜひよろしくお願いいたします、うん、あのね、絶対ちょっとね聞いてほしくないなっていう回は、
うん、
あの震災があった時の配信、
うん、
まだホームページから聞けるんだけど、
うん、
あの要はね、関東でも結構被害はあって、
うん、
で、まあね、あの頑張れ日本なんつって、
うん
ね、あのすごい、あのいろんなところで各地で被害が出て大変な時 でその直後にね、
うん
まあ、そんなプロジェクトのメンバーは、まあ、幸いなことにそんなに大きな被害に遭ったメンバーはいなかったのね、
うん、
ちゃんと家も残って、まあ、それなりの被害はあったけど、
うん、
仙台に住んでるメンバーもいるんでね、
うん、
あったけど、でも大きなあの例えば避難所にいなきゃいけないとかそういうほどではなかった、
うん、幸
い、
うんうんうんね、
でポッドキャストを僕らはまあ今まで続けてきて、でこんなことが起きて、うん、大きな震災が起きて、これどうしようと、今後しばらくお休みするのか、
うん、
何もなかったかのように配信するのか、
うん、
まあちょっといろいろ案を考えていて、じゃあもう一回、うん、じゃあもうみんなで集まって一本そのがっつり自分たちがどうだったかとか、うんまあ、震災の話を一回しようと、
うん、
いうのでもう一回したんです。
はい。
で、まあみんな被害どうだったとかっていう情報も言いつつ、
うん、
で、そこで、まあ、最終的には僕たちは、
うん
まだまだ大変な状況だし、
うん
大変な方も多いとは思うけども、僕たちは自分たちのできることとして、うんポッドキャストを次回から、
うん
いつも通りに変わらず配信させていただきますと、
うん、
ご理解くださいっていうお話をさせてもらったんですよ、
うん、
でこれは僕の中では正解かどうかは分からない、
うん、
未だに分からない、
うん、
だってバカな話を結構してるしね、この番組なんか特にねいま、
うん、
だに分かんないけど、でもなんか僕たちは、ね、配信できる環境があったから、
うん、
配信するべきだろうとも思ったし、
うん、
逆にその何被害が大きかった地域の方々は、うんとうん、なんかな普通に働くこともできずにいる方が多い中で、
うん
うん、元気がやっぱりねそれなりにやっぱり落ち込んでしまったりする状況の中で、
うん
まあ、被害が比較的なかった地域の人間まで落ち込んでたら
うん、
ダメじゃねえかっていう考えがあって、
うん、
いやもうこれはもう僕らは幸いにもそんなに大きな被害がなかったら、我々も普通に生活する、
うん、
で応援できることは応援する、
う
っていうのが僕らのやることなんじゃないのみたいな話もしながらね、
うん、
した回があったんです。で次回、うん、その次の回から普通に配信したんですよ、
うんうん、
ですげえ怒られるかな、中には怒られるようなメール来るかなって思ってたんだけど、
うん、
ありがたいことにそういうメールはなく、
なく
逆にいただいたメールで僕は本当にそれ読んで涙したんだけど、
うん、
あの要は震災で今避難生活していると、
うん、
で、周りでやっぱりみんなその体育館みたいなところでねみんなで、
うん、
集まって、周りの人たちが話してるのは誰が亡くなったとかどんな被害があったとか、うん、でテレビつければそんな映像ばっかり流れてくるし、
うんうん、
ラジオでもそんな映像ばっかり流れてくる、
うん、
でそんな中でいつもと変わらずにそんなプロジェクトの番組は配信してくれたのがすごく救いになりましたみたいなメールをいただいたんですよ、
うん、
すっげえ嬉しくて
ね、うん、
でありがとうございますっていうようなメールをいただいて、
うん、
なんかねポッドキャストやっててよかったなって思った。
本当ですよね、うん、
思ったりしましたよ、
うん、
でその回は、もうねすげえ僕もね多分一番過去一番緊張してたと思いますよ、
うん、
言ってもほら僕一応ねプロジェクトのねリーダー的な立場なので、
ねね、
第一声は僕からなんだ
よ。おー緊張、
何言ってどういう始まり方していいのか分からなくて、
うんうん、
すげえ緊張してるから絶対聞かないで、振りじゃないからねみんなね。さあ、次行きましょう。
はい、
はい、鉄ピズーさんからの、
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんにちは。鉄ピズーです。いつも楽しく聞かせていただいております。300回おめでとうございます。聞き始めたきっかけは別の番組を検索していた時にたまたまおすすめでそんなことないっしょが出てきました。その後そんな雑貨店、そんな理科の時間も聞くようになりました。いつも通勤途中に電車の中で聞いています。畑中さんの声がやっぱり大好きです。癒されます。多分昔好きだった人の声に似ているのかも。畑中さんの面白い話を楽しみにしています。ではでは、体に気をつけてください。次は400回目指して頑張ってください。元気な配信を楽しみにしています、といただきました。
はい、ありがとうございま す、畑中さんの声がやっぱり大好きです、
うん
ね、癒されるらしいですよ
ね。嬉しい、ね、
畑中さんの面白い話を楽しみにしていますってことでね、じゃあ、 うん、畑中さんから面白い話を一つお伺いしたいと思います。
今ないので来年楽しみにしていてください、
は
い、
ありがとうございました。ね、でもほらありがたい、この番組きっかけでそんなプロジェクトの他の番組を聞いて、うん、聞き始めてくれたっていう
ね、いろいろ聞いてくださってますね。
嬉しいですね、
うん、
どんどんいきましょう。では、はい、メイヨホワイトさんからのお便り、
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんばんは。メイヨホワイトです。そんなことないっしょ配信300回おめでとうございます。シュクシュク。毎回仕事中に聞かせてもらってます。それもだいたい時間は15時頃って決まってます。なんで15時頃かと言いますと、ちょうどその頃に決まって睡魔が襲ってくるからなんですね。ここでそんなことないっしょを聞いてクスクス笑ってたら目が覚めるんですね。面白いわ、仕事ははかどるわ、で一石二鳥なんですね。それではまた楽しい配信お願いします、といただきました、
はい、ありがとうございます。そんなことないっしょはね、この番組はね、うん、あれですよ、朝専用ポッドキャストなんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。
今までになんか寝るための睡眠導入剤っていう話が多かったんですが。
まあまあ昼間だからね、
うん、
聞けるんだ。違う、なんで朝せ、僕は、ね、数日前に、
はい、
ツイッターで朝専用ポッドキャストっていうのを言ったのね。でなんでそんなことを急にね言ったかっていうとね、うん、そんなプロジェクトのあるメンバーがね、うん、ツイッターでね、
うん、
朝専用の缶コーヒーってあるじゃん、
うん、
なんだっけ、どっかが出してる、違う、うんとね、どっか出してんだ朝専用の缶コーヒー、
うんうんうん、
これ出してる、 でそれはやっぱりの、ね、それすごくうまいよねっていうツイートしてて、その言い回しがね、やっぱ朝なんかコーヒー缶コーヒー買おうかなと思ったらそれ買っちゃうもんねっていう、うまいよねっていうね、
うん、
書き方をしてたの、ツイートしてたの、
うん、
それ読んで、うん、じゃあそんなことないでしょ、朝専用そんなことないでしょって言い張ればみんな朝思わず聞いちゃうかなと、
うん、聞いちゃうかな、
ツイートしたんだけどあんまり効果ないみたいね、うん、さあ次行きましょう、はい、佐野よいよいさんからのお便りをお願いします。
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、300回おめでとうございます。僕がそんなことないしを聞き始めたきっかけは忘れました。なんとなくたどり着いたんだと思います。最初は竹内さんの喋り方が少し苦手で他の番組のついでに聞いていた感じです。そうこうしているうちに竹内さんの喋り方にも慣れ、あ、こういう考え方もあるんだねと思ったり、竹内さんの体験レポートを聞いたりするにつれ、そんなプロジェクトの番組全体が楽しみになってきました。そんなことないっしょの思い出の回とかはあまり覚えていません。思い出すのは和田さんと3人でやってた時、畑中さんはあまり喋らないなぁと思ってたところに、和田さんが畑中さんはやればできる子って言ってたのを思い出します。その後和田さんが番組から去った後の畑中さんの成長っぷりを見たら、さすが和田先生って思ってました。ただ今思えば和田さんは雑貨店に専念したいために畑中さんを立てるふりをしたんじゃないかといううがった見方もしていますが、今後も楽しみにしています。ぼちぼち頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。ね、
うん、
さあどこを喋ろうかな。ね、和田さんがそんなから抜けたのは、
うん、
多分そのうがった見方を してる方が正解な気がする。雑貨店に専念したかったっていうね、うん、で要は、うんうん、まあ今だからお話ししますと、
うん、
和田さんと3人で畑中さんとやってました、
やってました。
で和田さんがもう2人でやりねえよって始まってで畑中さんどうしようかと、
うん、
いう話をしてて、で一時本当にね、じゃあ番組もう一回終わらすかみたいな話もしてたんだよね、
うん、してましたね。
でもまあとりあえずやってみっかっていうのでやって、うん、もう今に至るんだけど、
うん、
で畑中さんは、
うん、
和田さんと3人で喋ってた時は確かにそんなに喋らなかった、
うん、
で今は今この通りですよ、
うん、
でこれね、畑中さんがやればできる子とか、
うん、
当時じゃあやんなかったのかってそういうんではなくて、僕が思うのは、
うん、
畑中さんは、
うん、
人一倍空気を読む人なんですよ、
うん、
その辺がすごく上手い人で、和田さんと3人で喋ってる時にじゃあ例えば畑中さんが同じようにね、
うん、
ダーってきたら、
うん、
話がまとまらなくなるというか、
うん、
僕らは、まあ、面と向かって3人揃って同じ場所で会話してるわけではなくて、
うん、
スカイプっていうアプリを使ってインターネットの回線を使って各自それぞれの自分の家で喋ってる、だから相手の顔が見えてないんですよ、
う
ん、
そうそう、
だから、3人で好き勝手喋り始めちゃったら、
うん、
いや目配せとかが一切できないんで、
そう読めないんですよね、
言葉と言葉がねかぶっちゃうんですどうしてもね、
うん、
で、そこで畑中さんは要は和田さんと僕が喋るっていうのが基本っていうのがもう最初もいきなり空気は読んで、自分は振られた時に喋る、うん、あとはもう笑い声をかぶせるぐらいっていう空気をうまく読んでで、うん、和田さんが、抜けた後は、まあ、そこが結局、またね、逆にむしろ積極的に喋っていかないと成り立たないっていうのも、うん、田中さんは理解しているので、
でもあんま喋ってないですけどね、
そんなことないですよ
はい、
うん、だから畑中さんは、ね、やればできる子とかやらなかったとかではなくて、
うん、
人一倍空気を読める人 自分の立ち位置が分かってる人なんです、
うん、だそうです。
さあ次行きましょう。トラックドライバーさんからのお便りです。
はい、ご紹介します。長野のトラックドライバーでございます。私はダウンロードすれば好きな時間に聞けるポッドキャストの存在を知り、仕事の運転中に聞かせていただいております。聞き始めたのはポッドキャストのカテゴリーの中から村内美術の時間を知り、村内プロジェクトの存在を知り、今は配信中のすべての番組を聞かせてもらってます。そんなことないしょではそういったことに疎いので、芸能関係の話題を興味深く聞かせてもらってます。印象に残った話題は、今年夏休みの最後の配信の終わりに学校に行きたくない子どもたちへ声かけられていたシーンです。 SNS に全く疎いので伺い知ることはできませんが、そちら関係でのやり取りから出てきたお話かと思われますが、お二人の優しさがとても印象的でした。これからも配信楽しみにしておりますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
運転中に聞いてくれてるってことで、
うん、みたいですね。
僕もその、うん、仕事中は営業車を運転してることが多い一人でね、
うん、
やっぱり僕も同じなんですよ。ポッドキャストを聞き始めたきっかけでそれで、
へ
え。僕が自分の番組で基準にしてるのはね、よくさ、
うんうん、
BGM が大きいよとか、
あ、言われます ね、 ね、
あの、うん、誰の声が小さいよとか、
うんうん、
取りにくいよとかっていろいろ意見はいただくんですけど、僕が、はい、あの勝手に基準にしてるのは、うん、もうみんなね環境が違うからね、
うん、
誰かに合わせたら誰かからは来るのよどうしてもね、
うん、
それはもうしょうがないで、僕が基準にしてるのは、
うん、
自分が営業車で、
うん、
高速を走っていて、
はいはい、
高速走っててね、営業車だからまあうるさいわけですよ車内もね、
うん、
そんな中で自分の声が聞き取れるかどうか、この営業者のつけてるスピーカーから流れてきて聞こえるかどうかっていうところで基準としても勝手に決めてるんで、
うん、
今聞き取れてるんです僕はね。
だからこれがちょうどいいってことですね。
これが僕の中ではまあもうこれでもう決めるっきゃないなっていうところで決めさせてもらってる、
うん、
でね、やっぱね、そのポッドキャストとかね、あと AM ラジオ、会話中心の音声のコンテンツっていうのは、はい、
うんうん、
やっぱね、あの車運転が多い人ってね、なんかちょっと僕はすごいありがたいから、こうやって聞いてくれてるのはとても嬉しいですね、
うん、
ね、ぜひね、あの居眠り運転にならないような会話をしていきたいと思いますね。
あ、バラカス系ですね。
よろしくお願いいたしますあとあれだね、あの学校に行きたくない子供たちに声をかけてたシーンっていう、
うん、
いまいち覚えてない。
そうなんですか。私覚えてますよ。
覚えてる、
うん、
何喋ってた、
なんか、ん、
何喋ってた、僕
なんかあの休み明けになったら自殺することが増えるみたいな、そういう話をしてて、
そんな話したかな、
うん、なんかそうなる前になんか迷路一本でも切れたらなんか相談に乗るじゃないですけど、なんか力になるしみたいな話をしてたんですよ。
だからね、そういうのってやっぱりいろいろ、なんだろう、周りに言えない
っている
人が多いと思ってね、
うん、うん、
だからあれだね、そういう話もしやすい立ち位置にいたいよね。
うん。ね。
はい。
うんうん。
どんどん行きましょう。では、
はい、
黒猫ゴンタさんからのお便り。
はい、ご紹介します。私が村内を聞き始めた理由は、酒井さんが素敵な人だったからです。聞き続けている理由は、畑中さんが可愛いからです。といただきました。
はい、じゃあ次行きます。
ありがとうございます。
次行きます。
スルーですか？
だって僕のこと一切書いてないんだもん。
本当だ。
僕
ありがとうございます。
竹内はどうでもいいんだっちゅう話ですよ、要はね。要は、結局、あの、酒井さんと畑中さんを持ち上げることによって竹内を貶めてるっていうことだから。
いやいや、竹内さんがある上でのですよ。
ああ、そんなことは、そんなのはこの文章からは僕は読み取ることができません。
空間読んで空間。
はい、 コンタさんありがとうございます
ありがとうございます、
次行きます、サイレントリスナーのシュウさんからの、
はい、ご紹介します。そんなプロジェクトを聞き始めたきっかけ、仕事中に延々聞いているので番組も長時間のものが多いんです。で、更新されない番組があると手持ちの玉が少なくなるので長時間の番組を探したら見つけたっていうのがきっかけです。いただきました、は
い、ありがとうございます、長く収録しててよかったね。
ねえ、30分番組のはずなんですけどね
30分番組なんだけどね、おかしいよね、うん、300回第300回も1時間以上喋ってるから
ね
足らなくなっちゃって翌日に配信してるんだからね、意味わかんないよね
急遽ね、
はい、ありがとうございます。次いきます、
サ
ンサンさん、太陽がサンサンさんからです
はい、ご紹介します。初めてメールをさせていただきます。3年間くらい聞かせてもらってます。聞き始めたきっかけはポッドキャストのアプリをインストールした時、お笑い芸人さんのラジオを聞いていた時におすすめ的なやつに出てきたのがきっかけです。いつも寝る時に子守歌的に枕の下に入れて聞いているのですが、結局最後まで聞いてしまいなかなか眠れません。これから30分番組に戻ってしまったら非常に悲しいので大変だとは思いますが、これからも1時間オーバーでお願いします。最後になりますが、エンディングの曲がいつも異常に悲しい気持ちになります。これからも楽しいお話聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、こういう人もいるんだ
ね。眠れない人だ、
眠れなくなる方の人、うん、こういう人たちを増やしたいね。
そうです ね、
いや、僕もね、でもポッドキャストを聞き始めたきっかけっていうのは、
うん、
要はプロの芸人さんのポッドキャスト番組を聞くところからの、で、あ、なんか素人さ
ん
でもやってる人いるんだ、
う
ん、で、やっぱり素人さんなんですよ、どうでもね、
うんうんうん、
クオリティ的に、ね、音が悪かったり、
うん、
なんかちょっとあんまり、なんだろうな、話がやっぱりちょっと違うなっていう感じの人多かったんだけど、
うん、
その中で僕はそのトマト屋さんっていう人のね、やってる番組が、
うん、
なんかね、音質にもこだわってるし、
うん、
トマト屋さんの家でやってるのにそこをスタジオ本さんっていう、うんうん、風に言ってたりって、すごくね、なんかね、素人の中でもプロ意識の高い感じの、
うん
うん、人たち、あ、なんか素人でもここまでできるんだなって思って、で、まあ、ここって無理だろうけど、なんか、あ、だったらちょっとやってみたいなと思ったきっかけそこなんですよ。まあね、
うん、
で、その時はね、本当にね、ポッドキャストってどうやったら配信できるのって全く分かんなくて、
あ、そうなんですね。そんな時期も
スタートする時にはすごい苦労した、
うん、
だからね、そのトマト屋さんがたまにブログに写真を載せるのよ、うん、自分たちが収録してる環境機材とかを、
うんうん、
で、それをね、よく写真拡大してさ、あ、こんなの使ってるんだとかさ、
うんうんう
ん、あ、なんかやっぱアップルの Mac 買わなきゃダメなのかなとかさ、
うん、
でその時初めて Mac 買って、iMac の24インチかなんかのやつ買って、
うん、
でなんか、要はね、ミキサーとマイクと必要だっつって買って、
すごいな、着々と準備が進み、
で渡辺くんとじゃあ始めようぜって、僕たちはもう、うん、喋りはどうしても素人レベルだから、じゃあ音質だけでもちょっとこだわろうぜっつって、
うん、
僕の部屋で毎週収録してたんです。やっぱりネット回線でさ、それぞれ今みたいにね、スカイプみたいなアプリ使って、うんうん、それぞれの部屋 でネット回線でやってると、やっぱり、
うん、
音質はやっぱりそれなりになっちゃうじゃない、
うん、
ちゃんとマイクお互い向き合って、
うん、
マイクそれぞれ抜けて喋ろうぜってやってたんです。当時はこだわった、
うんうん、
それがだんだんもう集まるのめんどくさいからスカイプでいいんじゃね、うん、になってで、編集するのめんどくせえから編集するのめんど、うん、もう BGM だけ載せて配信でいいやになり、
うん、
でもっとめんどくさくなって、 もう BGM 載せながら収録しちゃえばいいんじゃねえになってる今の状態、
うんうん、
妥協しまくり
いいと思います、
はい。じゃあ次行きましょう、
はい。
電源群馬さんからのお題、
はい、ご紹介します。300回おめでとうございます。畑中さんお誕生日おめでとうございます。そんなことないしを聞き始めたきっかけはそんな美術の時間でした。それからそんなプロジェクトの他の番組も聞き始め、今ではすべての番組を購読しております。印象に残っているのは竹内さんと元宮さんがお年越しのかな、
うん、
話をしている回です。元宮さんが家族で集まって年越しをする際、タイを裏返して B 面を食べるという話が好きでした。家族で賑やかに過ごす楽しいお正月という雰囲気が伝わってきてとても印象に残っていますといただきました、
はい、ありがとうございます。多分そのタイも多分ね、あの過去配信、うん、あのその辺プロジェクトのホームページから聞けると思いますので、うん、探して聞いてください。
B 面ってなんだって思っちゃった。
ね、やっぱありがたいよね。もうあの全部の番組聞いてくれてるってすごく嬉しい、うん、はい。じゃあ次行きましょう、ポンカンさんからのお便りです、
はいはい、ご紹介します。小学生の頃から AM ラジオが好きで、とはいえヘビーリスナーというわけでもなく、最初の記憶に残っているのは日本放送だ、ん？大入りダイヤル、まだ酔いの口。積極的に聞き始めたのは三宅裕司のヤングパラダイスで、かなり長い時間ブランクがあって iPod を買ったのをきっかけにポッドキャスト番組にハマり始める。大竹まことゴールデンラジオと伊集院光、うん、深夜のバカ力からあたりから広げていく TBS ラジオは小島優子キラキラの全番組ストリームだった頃から。アマチュアポッドキャスターの存在を知ったのは多分 iPhone4S を持つようになってから。そんなプロジェクトを聞き始めたきっかけは美術の時間、結構好きだったのは R40。そんなことないしょで一番思い出に残っているのは第239回わっしょい木更津会と野菜もっさいと私、畑中さんのテンションマックス、あと竹内さんが爆風スランプのことを熱く語った回、これからも楽しみにしていたしていますといただきました。
はい、ありがとうございます、まずね、あの多分小島恵子さんね。
あ、本当ごめんなさい、はい、小島恵子さんです。
あとね、あのそんなプロジェクトにあまり興味のない畑中さんね、 R40 って言ったら R40 ね。
あ、そっか、間違った、はい、なんか R40 っていうなんかイベントがあったんですよ。間違っちゃった。はい、
あのそんな人 R40 っていう番組がありまして、
うん、
これはね、そんな人っていう IT 系の番組があったんですけど、これが当時のそんなプロジェクトの若い衆がやり始めて、
うんうん、
なんか IT 系の番組をなんか僕らもやりたいよねなんつって吉安さんとかとさ話して、うん、じゃあそんな人 R40 って番組作ろうぜつって、
うんうん、
最新の話はそんな人でしてるから、僕らは昔の話をしようぜつって、で昔初めて買ったパソコンは何だとかさ、
うんうん、
あのパソコンのゲームが面白かったよねとかっていう話をあのしてる番組があったんですよ。もう今はね終わっちゃいましたけどね、
うん、
面白かった、で第239回わっしょい木更津海と野菜もっさいと私、
うん、
畑中さんテンションマックス
ね、そういう依頼があったんです
ね、僕がね僕が後にも先にもこの番組で台本書いたのこの回だけですからね。
はい、
よかったら
懐かしいな、
よかったら聞いてください、探して聞いてください、はい。じゃあ次行きます、光沢武さんからのお便り、
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんにちは。配信楽しく聞いています。300回おめでとうございます。こんなに長く続いているのは竹内さんの努力と畑中さんのサポートがあったからですかね。 番組を聞き始めたきっかけは 5,6 年前友人にこの番組は面白いから聞いてみてと勧められてから聞いています。聞いている環境は主に仕事中作業しながら聞いています。何回か夜寝る前に聞いたことがありますが寝てしまったのでダメだと思いました。それではこれからも楽しい話をたくさんお願いします。風邪などひかないように気をつけてお体を大事にしてくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5,6 年前に友人にこの番組は面白いから聞いてみてと勧められてから聞いてます。
うん、ね、いい友人。
その友人をちょっとぜひ紹介してください。
う
ん、
そうですね。
ね、
今聞いてくれてますかね。
聞いてないかもしれないよね、その友人はね。
ね。
ね、なんだろう、なかなか勇気がいるよ、この番組面白いからって友達に言うの、うん、お前こんなの聞いてんのかよって言われかねないからね。光沢たけしさんはあ面白いなって思ってくれたからいいけどね、
うん
うん、お前こんなの聞いてるのばっかじゃねえ言われかねないですからね。多分ほとんどのリスナーさんがこっそり聞いてると思います。うん、
なるほど。
いやいや、そんなことを言わずにね、あの今日から今日からね、皆さんね、周りの人、1人5人ずつ
うん
ね、そんなことないでしょう、紹介してください、いいですか、
ね、そしたらすごいことになりそう、
ね、5人、今年中に5人に紹介しなかったら不幸が訪れます。
ジンクスが、
ね、で、紹介された人たちは、うん、そうですね、そこから、1ヶ月以内にまた5人にね紹介するように伝えておいてください、うん、そうしないと不幸が訪れますんで、ね、
したらメール送らない方がいいやってなるじゃないですか。
不幸のポッドキャストですか。最近ないね、不幸の手紙とかってね。
あ、聞かないです ね。
子供の頃はよく流行ってたけどね。
うんうんうん、
まあ、ハッピーになりますからね、ぜひ紹介してください、よろしくお願いします。
はい、
ということで次、1104K さんからです。
はい、はい、ご紹介します。そんなことないしょう、書き始めたのは3何くらい前で。
まあまあ、ちゃんと読んでる、偉い、ちゃんと読んでるよ、はいはい、そうやって書いてあるんだからしょうがない。
そうそうそう、うん、そんな美術の時間から来ました。そして今は全てのそんな番組聞いています。思い出に残っているのはアマゾンの欲しいものリストでバッシングのような意見を竹内さんが話して、それに真っ向から考えを述べたことでした。真の通ったリーダーがいるから続くのだろうと実感しました。あと各番組に出ている女性の声が素敵で仕事などのストレスを癒してくれます。特に畑中さんと最近聞けませんが酒井さんの声が好きですといただきました。ありがとうございます。
あれですね、
うん、
あのそんなことないでしょ、聞き始めたのは3年ぐらい前で、そんな美術の時間から、
はあ、はあはあ、だ
ったわけですね。で、僕がね毎年お誕生日時期になるとね、うん、Amazon の欲しいものリストを皆さんに公開して、うん、もう竹内、そうそう、これが欲しいからみんなあのこれを僕にプレゼントするといいと思うよっていう、
うん、
でこれで毎年何人かからお前は何なんだと、うん
バッシングがね、
怒られながらも、でもそれをはるかに超える人数の方からプレゼントを送っていただいて、
ねえ、ありがたいですよね。
あの、このこの何、おふざけにも取れるような行動に、ね、
うん、
一緒に乗っかって楽しんでくれる方が多いんで、ね、
うん、
嬉しいなって思います。
はい、
はい、ということで、まあ、ちょっと畑中さんの声が素敵らしいよ
ね、ありがたいです。
さあ続きまして、
癒されまくってください。
ババウサギさんからのお便りを、
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんばんは。300回ですね、さぞかし感慨深いことでしょう。私とそんなプロジェクトの出会いは雑貨店からでした。雑貨店の和田さんがそんなことないしょのアシスタントをしているということで、なんとなく聞いたのが200回でした。その後は聞いていなかったのですが、年末年始特番でのそんなプロジェクトのリーダーはじめメンバーの方々のお人柄が非常に気になり、遡り聞き始めました。そんな中、氷の水族館についての竹内さんの言葉が私の感じていることと同じで、その時に信用できる人だと認識しました。そこからはすっかりそんなことないしょ漬けの日々です。そんなことないしょ第1回から、そして 新そんなことないっしょ第00回から聞かせていただきました。アシスタントの方によっていろいろとカラーが変わっていったそんなことないっしょですが、それぞれに魅力がありましたね。メールを送らせてもらうようになったきっかけは2017年になってから何気に質問した何のために番組を作るっているのか続けているのかを聞いたときに、全く営利目的ではなくやりたいからというのを聞いた時から、俺はメールっておっしゃっていたのでメールくらいは送り続けることにしました。ちょっと忙しくて送れない時もありますが、番組が続く限り応援の気持ちを込めて、これからも多少迷惑かもしれませんがメールを送り続けますね。300回、そして2018年もお疲れ様でした。2019年も楽しみにしています、ママウサギより、といただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、まずうん、全部聞いてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
とあとはね、うん、ここにも書いてくれてますけども、
はい、
僕たちはポッドキャストやってて、
うん、
やっぱね、YouTube なんかと違って、
うん、
何人の方が聞いてくれてるのかっていう数字って出てこないんですよ、
うん、
YouTube ってね、何回再生されたとか登録してる人が何人いるって数字で出てくるんで、
うんうんうん、
もっと言っちゃうとね、何時間聞かれてるとか、
うん、
頭の5分でもう切られてるのが多いとかってそこまで出てくるデータとしてね。
へえ、そこですね。
ポッドキャストってね、要はダウンロードして、うん、聞くというやり方なんで、
うん
うん、なかなかね、何人の方がどれぐらい聞いてくれて、
うん、
何人登録してくれてとかってそういう数字がね出てこないんですよ。で、じゃあ何僕らはモチベーションに喋ってるのっていうところでいくと、
うん、
一つは、まあ、iTunes のね、Apple の iTunes のランキング、うんうん、
ランキングね、うん、目に見てわかりますね。
ただこれはあまり当てにならない、何きっかけでこの
ランキング、そうなんですか、
このランキングできてんだよっていう感じもあるのね。
そうなんだ、ね、うん、
で、それより何より一番僕らがモチベーションとして、ね、
うん、
一番ありがたいなと思ってるのは皆さんからのメールなんですよ。
うん、これが一番ダイレクト。
本当にね、皆さんのメールを読んでると、あ、続けていこう、頑張んなきゃとも思うし、嬉しいなって、
うん、
で、一個配信すると、
うん、
メール来るかなって思ってたりするのね、
うんうん
うん、で僕らの、お給料は、
うん、
ないですが、
ないですが、
リスナーさんからのメールがお給料になっております。
はい
はい、忙しいとは思いますが、
うん、
一言でもいいのでメールを送っていただきますとですね、うん、あ、こんなにたくさんの人が聞いてくれてるんだ、うん、こんな風に思ってくれてるんだっていう、
うん、
僕が言いたかったことは伝わってるんだ、あ、伝わってないなとかいろいろね感じられてね、続けていくモチベーションになりますんでね、よかったら、
うん、は
い、メールを送ってください。
ね、
ありがたいんだよ、はい、本当に
ありがたい。
メールは本当
に、なんか今回このなんだろう、リスナーさん側からの送る理由みたいなのを聞けたのもなんか良かったなって思いました。
あ、ね、
うん、
ね、ありがたいよね。
はい、
はい、じゃあ次行きましょう、マイナスイオンさんからのお便りです。
はい、はい、ご紹介します。私の場合は速度を 1.5 倍速に設定してポッドキャストを聞いています。それでもそんなことないしょは長いので最後まで聞くのは大変です。聞く時期は移動中、睡眠前などです。今日はパソコン作業中に聞きました。そんないグループとの出会いは今はなき、そんないっとん、そんないっと IT
じゃあそんないっとだね
ですよね、うん、で、雨宮さん、
あの前回からずっと雨宮さんの話は結構してるよ
ですよね雨宮氏の放送分からです。その後そんないと松田氏との会話での竹内氏の番組でした。その後そんなことないっしょで本宮氏との会話を面白く聞かせていただき、畑中氏の絶妙のやり取りに聞き入っています。他に雑貨店理科の時間も楽しく拝聴させていただいている次第です。これからも楽しい配信をお願いします、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな IT っていう IT の番組を、
うん、
そんなことないっしょ、この番組が始まってしばらく経ってそんな IT っていう番組が始まったんです。 なんでかというと、
うんうん、
僕のポッドキャスト、そんなことないでしょ、僕はそんなことないでしょ、この番組やりたい、
うん
ね、でこれを軌道に乗せるために、たくさんの人に聞いてもらうために、うん、いろんな戦略を立てた中の一つなんです、そんな一
歩。
で、なぜか、
また戦略。
なぜかというと、当時、うん、iPhone 全盛期です。
あー、なるほど。
で、iPhone が全盛期なので、ポッドキャストを聞く人も増えてくれた。
うんうん、
で、その人たちは iPhone で聞いてる人がほとんどなんで、
うん、だと
思う。iPhone のポッドキャストを探す率が高い。
うんうん。
じゃあ、ソンナイトっていう番組を別で IT 番組作って、
うん、
そこで iPhone の話をしようと、
うん、
第1回はね、確かに iPad Air を買った話してるんだよ。
へえ。
多分ね、確かね、
うん、
でこれをやれば、その新規のリスナーさんはそこでいっぱい集まるだろ
う
と、
うん、
でこのここで喋ってるやつらがそんなことないっしょっていう雑談の番組をやってるっていうことをちょこちょこ間に挟みながら言えば、
うんうんうん、
聞きに来てくれるだろうという戦略、
うん
う
ん、
うまくはまりました。ありがとうございます。で、あとはね、やっぱりそんなことないっしょのこの中で、この番組の中で IT の話するのってちょっと難しいところがあるね、
うん、
皆さんが結局 IT に興味があるわけではない、みんなが iPhone を持ってるわけです、
うんうんうん
ね、だから、ある程度何か話するときにちょっと細かく説明しないといけないところがある。そうすると、うん、IT に詳しい人からしたらすごい回りくどい話になっちゃう。
ああ、そうですね。
だったらもう IT の番組別個に作って、
うん、
もう iPad Air って言えば、
うん、
これよねとか、
うんうん、ね、ヒンってくるね。
当時はだから iPad Air っていうのが、あ、違う、違う、iPad Air じゃない、 iPad だよ、初代 iPad だよ、最初に一番最初に喋ったの。
そうですよね。
iPad Air だいぶ後だもんね。iPad、iPad。ごめんごめん。で、iPad っていうのはね、こういうことができてね、うん、とかっていう話をしなきゃいけない。こっちで喋るときはね、うん。で、そんな人って IT 番組の方で喋る、iPad でさ、こんなことしてさ、って言えちゃうわけ。向こうは楽な。
うんうんうん、
別番組にしたっていうのはそういう ね、
うん、
大変だったんですよ。いうことで最後、
あ、最後ですか。
最後でございます。すき焼きキャシーさんからのお便りをご紹介してください。お願いいたします。
はい、紹介します。いつからそんなことないしを聞いているかですが、2013年からです。その年から単身赴任になり、徒歩通勤の時間が長くなったので、何か面白いポッドキャストはないかと聞き始めました。では良いお年を。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、なんかね、うん、結構なんだろうな、その、
うん、
単身赴任をきっかけにみたいな方とか、
うんうん、
多い。
へ
え。なんかね、その結局ほら、自分の時間が増えるじゃん、単身赴任とか。
そうですよね。
で、そのきっかけだったり、あとは海外に転勤になって海外から聞いてますとか。
うん。ポッドキャストたまにいらっしゃいますね、うん、メールでね、送ってください。ポッドキャスト
のいいところだよね、これがね。
うん。
だからね、すごくやっぱりね、なんか嬉しいし、うん、僕ね、結局その例えばこのね、キャシーさんは、
うん、
徒歩通勤の時間が長くなったので、その間に聞いてますと、
うん、
ね、だからトラックドライバーさんだったら、その仕事中に、ね、営業中に車の中で聞いてますっていう、
うん、
あと通勤中に電車の中で聞いてますとか、
うん、
いう方が多くて、でポッドキャストってそういう聞き方が多いですよ。
うん、
ポッドキャスト好きな理由っていうのはそういうところで、
うんうん、
結構ね、ちゃんと聞いてくれるの、みんな。
ちゃんと時間作ってね。
そう、他にね、やることがないじゃん、その時間って、
うん、
他にやることがないから、耳に集中できる時間に聞いてくれてる人が多くて、
うんうん、
そうじゃない方もね、いますけどね、仕事中に何か作業しながらとか、ね、うん、家事をしながらっていう方もいますけど、
うん、
これでなんか集中、この耳に集中できる時間帯に聞いてくれてる人っていうのが意外とポッドキャストの場合多くて、
うん、
なんかね、喋ったことがきちっとね、 打ったら響くみたいな感じのメールとか読むのすごくそれが分かるんだよね。あ、ちゃんと聞いてくれてるな、ありがたいなって、嬉しいなって、1時間も喋ってるのになんて思ってね。これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
何度も言いますが、そんなことないしは30分番組でございます。オープニングで ね、あの過去配信この回とか面白いよなんて言ってたやつね、見てるとね結構30分です。
うん、
はい、30分、初期の頃はちゃんと30分守ってました。いうことで、
1回だけですよね。はい、あの別個で来てた方はいいんですか？
あ、そう、さすが畑中さん。
ねえ、ちゃんと覚えてます。
ちゃんと覚えてますね。はい、じゃあ鳥頭さんからのお便り、じゃあご紹介しましょう。
はい、ご紹介します。初めて聞いたのはポリープができたとか言ってた回ですね。ポリープかな。
多分ね。
死ぬまで音声ログかと書き続けてます。え、もうすっかり体調も良さそうで何よりです。同じくらいの年齢なので R40、うん、ならぬ R50 期待してます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
が、あれです、あの大腸がんになった、
あ、
悪性のポリープができたよっていう回のことを言われてるんだと思うんですね。
うんうん、
そのからから僕はもうね、最初僕が死ぬまでここで、うん、要は日記のように家族のこと、娘のこと、自分の周りのこととかを毎週のように喋ってて、
うん、
でそれが、まあ、いつかね、娘が大きくなった時にね、父親のこの十何年にわたる遺言だと思ってね、聞いてくれたら嬉しいなって思いながら喋ってますね、毎週ね。
うん、
ね、だから本当にね、変な日記書くよりね、ポッドキャストみんなやればいいと思うよ。うん、
声も残るしね。
残る残る。で、要は結局日記なんかと違って、
うん、
あの日記はやっぱ考えながら書くから、
うん、
うーん、なんかね、やっぱりちょっと、なんだろうな、文字にした時と、やっぱ言葉でポッと喋った時って、ちょっと違うもんね、うん、ニュアンスがね。
うん。
かっこつけて書いちゃうもんね、文字だとね。
確かに。
ちょっと短く書いちゃってね。
うん。
もう今はもう言いたいことをその場で喋ってるだけだから、ただただね。ああ、こういう人、多分僕の性格とか、
うん、
ね、人柄みたいなものとか考え方とかね。
うん。
そういうのも全部多分ね、リスナーさん分かっちゃってると思うんだよね。
うん。だいぶ伝わってると思います。ね、
こいつこれわざと言ってんなとかさ。こいつ今日喋ることねえなとかって分かると思う。
うん、きっとバレてますね。
ありがとうございます。じゃあもうこれが本当に最後、
はい、
ハマチ24さんからのお便りをお願いします。
はい、紹介します。300回おめでとうございます。300回なので記念に初めてメールします。91、そんなことないしょはなんで聞き始めましたか。随分前なのではっきり覚えていませんが、確かほっとけないラジオを聞いたあたりからいろいろなポッドキャストをしっかり聞き始め、いろいろ探してたどり着いたと記憶しています。パーソナリティは酒井さんだったかな。近県の岐阜在住の柔らかい声の酒井さんとエッジの効いた竹内さんのトークに毎週癒されていました。92、思い出のエピソードは、振り返ってみるとこれがといった内容は思い出せないのですが、最近では停電の回が記憶に残っています。では来年も楽しい配信をよろしくお願いいたします。 PS、 あ、 PS はいい？
PS、 うん、 PS って言っちゃったから読もうか。
PS、 PUBG モバイルで竹内さんとゲームフレンドになったのに意外と一緒にプレイして、うん、寂しいハマチ24でした、
はい、
意外と一緒にプレイして
そこはもういいよ、触れないしよ、
はい、
ね、ということで、ね、あのこのハマチさんも僕の戦略にハマった方なんでね出てきたほっとけないラジオっていうポッドキャスト番組っていうのは僕が、うんうん、300回の配信からずっと言い続けてるトマト屋さんがやってた番組の、
あ、そうなんですね。
トマト屋さんきっかけで聞き始めてくれた。
はい、
僕の作戦にハマった
ね。戦略勝ちですね、
はい、ありがとうございます。
はい、
だからまあ勝負はほらね、きっかけはそこだけど、その後聞きつけてくれるかが勝負ですから、
うん、そうですね。
もう聞きつけてくれてるっていうのがありがたいわけです。
本当本当。
そうそうそう。でほら、あの酒井さ
ん
と喋ってた頃をよく聞いてくれてて、で畑中さんに変わったから、うん、畑中さんと仲良くなっちゃったら聞かないしよっかなっていうのもありなわけです。だけど
ありなわけですよね。
聞きつけてくれてるってことは畑中さんもうまく、うん、やっちゃってるわけです。
やっちゃってるわけですね。
ありがたい、
うん、
ということで、
ってことで
時間も時間となりました
ね。
はい、ではエンディングです。
です。
あ、間違えた。と流せない。
グダグダですね。
もうね、あれですよ、300回と301回は続けて撮ってますからね。
うん。
もう僕らは2時間以上喋ってます。
そうそう。
はい。で、畑中さんに至っては今回には全部メール読んでますんで、ね。はい、
うん。
すげえ喋ってる量多いですよ。
喋ってる、そうそう。
僕、ね、僕より多いんじゃないかな今回。
うん、かもしんない。
ありがとうございます。
もしかしたらトントンかもしんないですよ。
お疲れ様でございました。
はい。
ありがとうございます。前回ね、300回のエンディングでね、
うん、
収録を終わってから畑中さんに突っ込まれたんだけど、うん、最後ね、うん、お送りいたしましたのは、うん、竹内と畑中でしたって言わなかったねって。
うん。
言わなかったらしいね、なんかね。
うん。
なんだろうね。
なんかその言う前になんか締めっぽい言葉を二人で言ってたからかなって思
います
。
言っちゃったんだよね。また来週じゃまた明日みたいなこと言っちゃったから、
うん、
でね、もうほらこれね、世界をねお話しするとね、
うん、
始まるときにお送りいたしますのは竹内とっていう言い方、
うん、
終わるときはお送りいたしましたのは竹内とっていう言い方するでしょ、
うんうん、
これ僕のこだわりでね、
うん、
どこにこだわりがあるんだって思うでしょ、
うん、
これねポッドキャストとかねいろいろ聞いてると、
うん、
お届けするのは何々とって言ってるポッドキャストが多い、
うんうんうんうん、
もう違うだろうって思ってて、
うん、届けてはいないね。
そうそうそう、ポッドキャストはみんなが聞きに来て、うん、ダウンロードしに来るわけだから、
うん、確かに
僕らはこれを放り投げてるだけなの。皆さんの届けていってるわけ、皆さんのところにね、例えばメールで届けてるんだったらいついつね、
うん、
毎週毎週メールで届きますよってなったらお届けいたしますのはだけど、
うんうんうん、
ね、みんながダウンロードしに来てくれてるんだから、
うん、
だからお送りしてるだけだから、
うん、
って思ってね。だから違う、それはじゃあそれを言葉中を捉えてへりくつこえてるだけではなくて、
うん、
いや何だろう、ポッドキャストってみんなが自分の意思で番組選んで聞きに来てくれてるものだっていうところがすごく僕重要だと思うのね、
うん、
例えば地上波のラジオとかさ、テレビとかって、うん、なんかスイッチつけてたら何気に流れてくるものじゃなくて、
うんうん、
みんなが僕らの番組を選んでくれてるっていうところのありがたさって忘れちゃいけないなって思うのね。
おお、なるほど、深いね。
で、それ、うん、そういった部分も含めてそう、
うん、
僕は言い続けてる。
ね、
いい話した。
うん、した。
で、畑中さんはその改めて、
うん、
300回、
うん、
でございますが、まあそのうちのね、
うん、
何回くらいやってますか。
わかんない、まあまあ、何回だろう、
100回ぐらいやってるのかしょうがないけど、そんなやってないか、
うんうん、
まあ、結構長くやってると思うんだけどね、
うん、
一番最初ほら畑中さんに、
うん、
2年前かな、
うん、
2年前の、忘年会オフ会みたいなこと、
うんうん、
そんなことないしょでやって、
はい、
忘年会みたいなことやってでそこに畑中さんが、
うん
うん、参加してくれたんだよね、
うん、
でその時は番組なんか聞いちゃいねえのに
そうそうそう懐かしい、
ね、番組なんか聞いちゃいないのに誘われたから来ました的な感じで
そう
来て慌てて最新回だけちょこっと聞いてきてくれてるっていうか、
うんうん、そうそう
でそんなことがきっかけで、まあ、畑中さんと話す機会があって、
うん、
で僕は僕で、まあ、その当時は、和田さんと話してて、まあ、いつまでも和田さんと一緒には、ね、2人でいや和田さん他の番組持ってるから、
うん
まあ、ちょっとあれだなっていうのがあってでまあ、誰か探してる時でもあって、
うん、
で畑中さんとそこでちょっと話してたら畑中さんの、うんうん、なんていうのかなその、まあ、僕とは初対面なわけです、
うんうんうん、
初対面なのにもかかわらず、
うん、
なんだろうな竹内にあまり遠慮をしてなかった感じいい意味で、いい意味ですごくいい意味であ のね
そっか、
うん、そうこれね結局、
うん、
この番組そんなことないっしょって、
うん、
僕ずっと300回いろんな人とやってきた中で、
はい、
やっぱ難しいなって思うのは、
うん
ね、そんなプロジェクトに新メンバーとして入ってきましたポッドキャスト、はい、もう初めてです何も分かりませんって人が入ってきた時に、
うん
でね、その竹内がもう何年もやってますっていう人と一緒に喋るわけじゃない、
うんうんうん、
でね遠慮するんだよね。
そうかも。
遠慮されちゃうと僕は言いたいことが言えないくなっちゃうの。
うん、
要は結局僕はある程度番組内では、
うん、
振り幅を大きくして暴れないと、うん、
進行キャラ
面白くないと思うんだ。ある程度ね。
うん、
ちょっと偏ってかないと。
うん、
聞いてても面白くないし面白い展開にはならないと思ってて、
うんうん、
で僕がそれだけやってたら絶対批判ばっかり来る、
うん、
でそこで、一緒に喋ってくれてる相方がどこまでそれをたしなめてくれるかというか、
うん、
突っ込んでくれるかというか、うん、フォローしてくれるかというか、
うん、
そこで、僕の言ってることがある程度柔らく、
うん、
っていうところだと思うんですよ。だからなんだろうな、僕300回やってきた中で、
はい、
多分面白いなって思ってた時期と面白くないなって人によってそれぞれだと思うけど、
うん、
多分この人とはちょっといまいちかなとか、
うん、
あこの人と合うなとかって多分、うん、リスナーさんいろいろ考えあると思うんだ、
うん、
でそれってなかなか本当にそのうまくもうとにかく、まあ、竹内に遠慮しない、
うん、
でズバズバ言えないと成り立たないんですよ、うん、この番組って。ですごい遠慮してたりすごいなんか何、うん、ていうのかなちょっと何だろう変な話番組上では竹内をちょっと小バカにしてるぐらいじゃないと、
うん、
リスナーさんの代弁者になってくれないと、
うん、
成り立たないところがあるんで。
うん
なんていうのはずっといろんな人と話してそんな経験でああそうだなって僕の中ではそう思ってたのね。
はい。
だから最初に入ってきたらまず僕に慣れてっていうとこから始まる。
僕
に遠慮せずに僕に慣れてっていうところから始まってやってたのね、
うんうん
うん。まあそんな中で畑中さんは一番最初に初対面で話した時から、
うん、
あこの人うまいなって思ったの。その人との付き合い方初対面の人でも、
うん
その人に入り込んでいくのすげえ上手い人だなと思って。
へえ。
で僕が畑中さんに、うんうん、一緒やんねっつってポッドキャストやんねっつって、
うん、
誘って、
うん、
今に至る、
うん
うん、そしたらもうあれだよ思った通りでちゃんとねその話したけどその畑中さんって空気が読める人で、
う
自分の立ち位置やらなきゃいけないことって分かってて、うん、で何よりもポッドキャストを楽しめて、
うん、
あのいい人を拾ったねでどうなのさ畑中さん的には。
え、何ですか、
その要はポッドキャスト初めて、
うん、
今までのその総括を。
総括ですか、うん、なんかポッ、なんでしょうね、
うん、
総括なんかあのポッドキャスト以外のプライベートな部分ですごく自分自身が変わったっていう内容があって、うん、なんかそれがなんかこうポッドキャスト始めた頃からこうどんどん変わっていたっていうのがあって、うん、なんかそれが記録に残っててなんかそれをこう見られてるのが恥ずかしいですけど。
どういうこと？何かが記録に残ってるの？
あ、なんか私の成長がこう記録として残ってるのが恥ずかしい。
あねえ、
そのただ単にそのポッドキャストに慣れてこう成長していくっていうだけじゃなくて、自分の中にもこのなんか変化があってそれが現れてるのが恥ずかしい、う
ん、あやっぱりそこで、でもリスナーさん分かるのかな、
分かんないですけど、喋
ってない部分に関してそういうのって、
うん、どうなんでしょう ね。
じゃあ気づい、その変化に気づいた人はメールください。
うん、
ということでね、まあちょっとなんだかんだで301回になってしまいましたが、
年内、ね、
はい、最後の配信がね、
うん、
まあ今年も1年ありがとうございました。
ありがとうございました、
まだ最後ね、12月28日に、そんな理科の時間 B で僕らまだ喋ってますんで、
はい、
はい、そんなプロジェクトのメンバーみんなで、そんな理科の時間 B にお邪魔しておしゃべりしてますんで、はい、そんな理科の時間 B を聞いてもらえればなと思います。12月28日の朝6時配信です。
はい、
そして、来年は1月1日に、配信があります。
はい、
これもそんなプロジェクトをみんなでワイワイガヤガヤやっております。
やっております。
ぜひ聞いてください。で、そんなことないっしょとしては今日が最後でございます。今年最後でございます。
はい、早かった
早かった。
そうです
か、うん、来年の一発目の配信はいつなの？
はい、いつだろう。あー、 8?8は無理だと思う。
8無理だよね。
22ぐらいでいいんじゃないです
か。仕事は始まってるよ、もう。
22? うん。だって15の前休みですよ、3連休。
3連休だよね。
うん。
僕は大、すっげえ真面目な、今話し合いをしてる。今これ、今、録音してんだよ、だってもうこれ。
はい。じゃあ15。
じゃあみんな楽しみにしてて、ね、うん、毎週あ、今週あっかなぐらいに思っててください。はい、では改めまして今年一年ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、来年はイノシシ年です。
はい、
はい、僕の年でございますね。
おー、年男。
はい、また一年来年も頑張りますよ。
はい、
はい、ということで、じゃあもう今年もね、最後はイカオヤジを聞いて終わりにしますかね。
はい、
いやー疲れた。もう何時間喋った、これ。もう2時間半、さ、なんだかんだ3時間ぐらい喋ってるね。
そうですね、
やばいよ。もうだってもう今あれで収録してんのもう2時だぜ、
夜中の。うん、もう眠いです。
さすがの畑中さんも眠いこれね。
はい、
いうことで、皆様にとって来年もいい年でありますようにお祈りしております。
はい、
では、お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
石川大好きです。愛は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカ親父やってきました。